にちは。私たちはヒューマン学園放送部の
ギマ、
ヨナミネ、
タイラ、
シマジリです。
私たちが皆さんにお届けするのは沖縄の伝統工芸、つぼや焼きです。
伝統工芸なんてそんなお堅いものと思っているリスナーの皆さん、そんなことはないです。
この放送を聞けばあなたもきっとつぼや焼きに興味を持つはず。
ということで、私たちがつぼや焼きのあんなことやこんなことを取材してきたので、ぜひぜひ最後までお聞きください。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、パフォーミングアーツカレッジ9期生ギマグループの制作でお送りします。ヒューマン学園放送部のギマ、
ヨナミネ、
カイラ、
シマジリです。
早速ですが皆さん、沖縄にツボヤ焼きという焼き物があることを知っていますか？
ツボヤ焼きとは、沖縄県の那覇市ツボヤから生産される焼き物です。およそ300年前に琉球王朝が知花、涌田、宝口の3カ所の釜場を集結させてできたもので、亀、食器などの日用品を作っています。
ツボヤ焼きは大きく分けて2種類あります。一つは水亀、酒亀、味噌亀などの主に貯蔵を目的とした大きなものを作る荒焼き。沖縄の方言では荒やちと言われているものです。もう一つはお茶碗、お皿、急須などの日常で使っているものを作る上焼き。沖縄の方言で上やちと言われているものです。
この荒焼きと上焼きですが、実は使われている土自体に違いがあります。主に荒焼きは沖縄南部の黒土を、上焼きは沖縄北部の白土を使っています。土によって耐えられる温度があり、それによって焼く温度も異なってきます。荒焼きは約1120度、上焼きは約1200度が目安となっています。また釉薬という焼き物に色をつけたり丈夫にしたりする薬があるのですが、これは主に上焼きに使われており、荒焼きには使われていません。なので荒焼きに比べて上焼きは色鮮やかな作品が多くなっています。
ということを壺屋焼き物博物館で勉強してきました。とは言ってもね、
歴史だとか土がどうだとか言ってきましたが、
実際に使わないとわからないじゃないですか。
ということで、国際通り近くにある八千文通りの南の釜と書いてフェーヌ釜というカフェに行ってきました。
そこは沖縄の文化財にも指定されている釜をリフォームして作られていて、食器も全部つぼや焼きが使われているんです。
八千文通りの真ん中あたりにあるんですけど、近くの賑やかな国際通りとはまた違って、時間がゆったりと流れているような、なんていうか、いや、まるで時が止まったかのようだ。なんていうか、あ、そう、レトロ、いや、トトロ、レトロ、
まあ要は落ち着いた隠れ家的な雰囲気ってことですね。
なるほど、わかりやすい。
ちなみに店内にもレトロな雰囲気は漂っていて、たくさんの壺や焼きも飾られていました。あ、私はそこでホットコーヒーを頼みました。いつも使っているカップだと途中で冷めちゃってちょっと残念だったんですけど、壺や焼きのカップはずっと温かくて最後まで美味しく飲めました。
はい、私はアイスココアを頼みました。一番印象に残ったのはカップに書かれてる赤色の魚の柄です。その赤色がとっても綺麗だったんですよ。ちなみに魚の柄は壺や焼きの伝統的なデザインなんですよ。
へえ、そうなんだ、よく知ってるね。
気になって調べてみました。他にもボタンや菊も伝統的な柄なんだって。
へえ、なるほどね、柄にもいろいろあるんだ。あ、私のはハイビスカスが書かれていたんですけど、色の鮮やかさはもちろんデザインも可愛かったです。今までつぼや焼きって古臭いイメージだったんですけど、今時って感じがしました。
私はコーヒーフロートを頼みました。カップは荒焼きで柄とかはなく、土そのものの色が生かされていました。上に乗っているバニラアイスが長時間溶けることなく、皆さんと同じように美味しく飲めました。職人さんが一つ一つ手作りしてるだけあって、ぬくもりだったり情熱だったり、つぼや焼きに対する愛情を感じました。
それってやっぱり使ってみたから感じることができたんだよね。
そうだね、 今まで壺屋焼きって日常で使うイメージがなくて、でもコーヒーカップなら生活の中でよく使うし、今回実際に使ってみてこれからも使いたいなと思ったよ。
わかるわかる。保温性も抜群で、中身はもちろん見た目にも温かさが溢れてて、カップだけじゃなくてお皿とかも使いたくなった。
あ、じゃあヤチムーン通りにはそれぞれで扱っている焼き物やデザインの違う窯元がたくさんあるから、あのレトロな雰囲気の中散歩がてらにお気に入りの焼き物を探すのもいいかもしれないね。
あ、それいい。私お店に飾ってた壺屋焼きのビールジョッキが気になったんだよね。最後まで冷たくビールが飲めたらお父さんたちも喜ぶんじゃないかな。
確かに、これからの暑い夏にはぴったりだね。
いやー、博物館には展示物や解説が多くあってすごく勉強にはなったんだけど、やっぱり実際使うのでは全然印象が違うね。
まさに百聞は一見にしかずだね。
おー、与那峰の言う通り、この良さをぜひいろんな人に知ってもらいたいね。
うんうん、県外の人はもちろん県内の人にもぜひ触れてほしいです。
はい、というわけで壺屋焼きについていろいろ話してきましたが、みんなはどうだった？じゃあタイヤ。
はい、言葉だけで皆さんに伝えるということの難しさを痛感しました。自分が伝えたいことを自分の言葉で相手にも分かりやすく表現できるように成長したいです。
次、しまじり。はい、初めてのラジオ制作ということで自分たちで調べてまとめるのは大変でしたが、とても勉強になりました。
構成難しかったよね。次、与那峰。はい、取材先で飲んだコーヒーが美味しかったです。まあ普段行かない場所にも行けていい経験になりました。じゃあ最後にギマに締めてもらいましょう。
はい、一から番組を作って人に何かを伝えるっていうのはすごい難しいことだなと思いました。でもみんなで協力して作り上げることができて本当に良かったです。皆さん、最後までお聞きいただき
ありがとうございました。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ9期生ギマグループの制作でお送りしました。